おはようございます。暑い中こうして皆さん教会に集ってくださって、皆さんと一緒に主を崇めることができること、礼拝できることを本当に感謝したいと思います。本当に主は良いお方であります。主は今日も生きて働いておられます。私たちの目には見えないですけども、このただ中に主がおられることを感謝したいと思います。今日、御言葉を通して、また、主の御霊により、一人一人を主が訪れてくださり、また満たしてくださり、導いてくださることを期待したいと思います。今朝は、御霊の賜物というタイトルで、第一コリントの12章からお話ししたいと思います。私の順番の時には、コリント人の手紙の一章一章ですね、順番に今まで語ってきておりますけども、今日は12章にまで至りました。12章において、使徒パウロは私たちにとても大切なことを語っています。その大きな主題といいますか、大切な主題というのは、キリストの体ということであります。エペソ書の中で、これは神の奥義であったということ、パウロに対して神様が掲示されたことを教えてくれています。ある時ですね、この手が口に文句を言ったそうです。おい口よ、もう僕は疲れた。もう食べ物を一生懸命お前の口に俺は運んでるけれども、もう俺の役には何にも立たない。もう僕にとっては何のメリットもない。なんでお前のために物を運んでやらなきゃならないんだ。そうしたら口も文句言ったそうです。僕なんか口開けてるだけだよ。もらって歯がそれを噛んでるんだ。僕は関係ないよと言いました。すると歯はですね、僕も噛んでるだけだよ。誰が一番得してるんだろうか。手と口と歯が考えました。そうだ、胃だ。胃が一番得してる。もう胃に食べ物を送ってやるのはやめよう。そうしたら俺たち楽だと、そう考えました。それで手はですね、食べ物を口に持っていくことをやめてしまいました。すると胃が弱って弱音を吐く前にですね、体全体が弱ってしまって、もう手も口も歯もですね、具合が悪くなってしまったわけです。それでやっと彼らは分かってですね、ああ、物を口に運んで、噛んで胃に送るのは俺たちのためだったんだ。そういったそうでありますけれども、使徒パウロは第一コリントの12章においても、キリストの体の大切さについて教えています。どうぞ第一コリントの12章をお開きください。コリント人への手紙の第1の12章であります。12章の27節、28節をお読みします。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。神は教会の中に第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、主従の威厳を備えてくださいました。アメン。はじめに一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日、兄弟姉妹と共に、あなたの御前に近づいています。どうぞ、御言葉を通して、今日私たち一人一人を訪れてください。聖霊により訪れてくださり、私たち一人一人に親しく語ってくださり、励ましてくださり、強めてくださり、引き上げてくださり、あなたご自身に私たちがまた新たに出会うことができるように、あなたの御霊に満たされることができるように、あなたに導かれる経験をすることができるように、主よどうぞあなたの主権を持って今朝私たちに臨んでください。すべてにおいてあなたが栄光をお取りください。これからの時を委ねてイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日私たちはまずこの12章から教えられていることは、教会はキリストの体であるということであります。 教会というと、英語ではチャーチと言いますけれども、チャーチ、教会というと、今日大体の人たちが教会というと建物、そしてまたそこに集まっている人たちのことを考えます。でもどっちかというとですね、教会というと建物のイメージが強くなっているかもしれません。でも、この建物以上に神様が教会だと語ってらっしゃるのは、イエス・キリストを救い主として信じて、そして共に集まり、体として合わせられている人たちのことであります。ギリシャ語で教会という言葉は、エクレシアと言います。エクレシアという言葉は、呼び出されたものという意味です。あるいは、選び出されたものという意味です。もっとわかりやすく言うと、一つの目的のために選び出されたもの、一つの目的のために呼び出されたものという意味です。わかりやすく言うと、市議会議員の人たち、国会議員の人たち、まあ町であれば町会議員の人たち、そのように選挙によって選び出されて、そして彼らは公僕として町のために、市のために、国民のために働くわけです。その目的というのは、公の立場で人々の益となることのために働いていくということであります。私たちはイエス・キリストの栄光を表すキリストの体として、イエス様がもし目に見える形でこの地上におられるならば、なされるであろう御業を継続して行うために、私たちはキリストの体としてここに置かれているんです。存在しているんです。ですから皆さんお一人お一人が教会であります。で、教会という言葉は全部で109回聖書の中に出てきていると言われていますが、109回のうちの104回は、いわゆるローカルチャーチ、地方教会を指しています。地方教会というのは、例えばこの各務原市にある岐阜純福音教会、ここに合わせられている私たちが地方教会であります。もう一つ、普遍的な教会というのがあります。ユニバーサルチャーチと英語で言いますけれども、普遍的な、世界的な教会。つまり、イエス様を信じた私たちは、この普遍的な教会であるイエス・キリストの体に入れられている。世界のどのクリスチャンもキリストの体として一つであるということであります。頭はイエス・キリストです。地方教会であるこの岐阜純福音教会においても、頭はイエス・キリストであります。聖書の中では、普遍的な教会、ユニバーサルチャーチ以上に、ほとんど地方教会について教えています。なぜなら、私たちが本当に意味を持って、なんて言いますか、教会生活を送るのは、目に見える兄弟姉妹とのお付き合い、目に見える兄弟姉妹との集まり、そして、励まし、交わり、そこに私たちの成長があるからです。まだ目に見ていない、知りもしない、よその国のクリスチャンたちとも神の家族とされています。ですから、外国に行ったら外国に行ったで、私たちがイエス様を信じているという、その一点だけで親しく交わることができます。兄弟姉妹として、私たちはお互いに、祈ったり、励ましたり、また親切にし合ったりすることができます。しかし、ほとんどの場合は、こうして一緒に集まる私たち一人一人の関係が問題なんです。大事なんです。こういう一緒の関係が祝福であることもできるし、またストレスとなることも可能なわけです。家族と一緒です。私たちが仲の良い家族であるならば、お父さんお母さんの仲が良く、親子の仲が良く、本当に家族の中に一致があるならば、家族ほど素晴らしいものはありません。家庭ほど天国のようなところはありません。しかしそこに不一致があるならば、夫婦の間に亀裂があるならば、親子の間に亀裂があるならば、せっかくの家庭も、せっかくの家族も、ストレス以外の何物でもなくなってしまいます。また、ただ単に一緒にそこにいるということになってしまいます。教会も一緒です。イエス様は この教会が、私たちが本当に心を一つにして、そして共に一つ思いを持って神の栄光のために働くように願っておられます。イエス様は一致のためにヨハネの17章でも祈っておられます。一致の大切さを聖書は教えています。今日はこの第一コリント12章から御霊の賜物について学んでいきますが、この御霊の賜物も神様が私たち一人一人のために与えてくださったものであります。その前に第一コリントの12章、12節と13節をお読みします。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて、一つの体となりました。そして皆、一つの御霊を飲んだのです。バプテスマという言葉が、この13節に出てきますが、聖書を見ると、3種類のバプテスマについて教えられています。第一のバプテスマは、水のバプテスマとして私たちが知っている、いわゆる洗礼です。イエス様の前に私たちが自分が罪人である。自分は本当に神様の前に悔い改めて、そしてイエス・キリストを信じなければならない。あの十字架でイエス様が死んでくださったのは私の罪のためでした。世界の人たちのためにイエス様は死んでくださったけれども、いや、私のために、私の罪を許すために、イエス様が十字架で死んでくださいました。心からそれを信じて、そしてイエス様を人生の主として心に迎えるときに、私たちは生まれ変わるということを経験します。そしてイエス様の御霊が私たちの心の中に宿ってくださいます。そして私たちは通常、牧師から、あるいは宣教師の先生から、洗礼を受けるわけです。ここに洗礼槽がありますけれども、水の中に浸されます。このバプテスマという言葉はギリシャ語から来ている言葉で、浸すという意味があります。お皿を洗うときに、お皿を浸します。リンスするわけですけれども、まさにそれがバプテスマです。水のバプテスマは、牧師、宣教師の先生とか、いわゆる働き人によって施されます。第二に聖書が教えている、またイエス様ご自身が教えられたバプテスマは、聖霊のバプテスマ、あるいは御霊のバプテスマと言われているものです。イエス様ご自身が聖霊の中に信じた私たちを浸してくださる。これが聖霊のバプテスマであります。でもこのところで、13節で言われているバプテスマは、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて、一つの体となりました。そして皆、一つの御霊を飲んだのです。ここで教えられているバプテスマは、キリストの体の中に、聖霊によって私たちがバプテスマされたということであります。皆さんや私は、キリストの体の中に入れられているんです。キリストの体の一部分なんです。いや、私はそんなこと意識したことはない。意識されたことがあろうがなかろうが、イエス様を信じたときに、私たちは御霊によってキリストの体の中にバプテスマされて、キリストの体の中に置かれて、そしてこのイエスキリストの御霊を飲むものとされたんです。ちょうど喉が渇いてですね、今朝も皆さんたくさんお水を飲んだり、また何か飲み物を飲んでこられたと思いますけれども、私たちはこの人生において渇きを経験します。その時にうちに宿ってくださった御霊が私たちの渇きを満たしてくださる。私たちを助けてくださるという経験をしていくことになるわけです。12章3節。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。今日ここにいらっしゃる皆さんが、イエス様は私の主です。私の救い主です。 私の人生を導く方ですと。そのように皆さんが心から言えるならば、あなたはクリスチャンであります。いや、そんなこと言えません。イエスさんは私の主じゃありません。もうどっか行っててください。私自分の人生は自分で歩みます。それはクリスチャンとは言わないんです。クリスチャンというのは、キリストという言葉とイアンというラテン語の言葉が結びついた言葉です。クリスチャン。キリストに似たものという意味が一つありますし、キリストに属しているものという意味がもう一つあります。キリストに属しているものはクリスチャンであるわけです。キリストに属していないならばクリスチャンではないんです。キリストに属しているものはキリストに似たものと変えられていく。もう、私たち子供は生まれるとですね、父親に似だとか母親に似だとか、親に似ています。イエス・キリストによって生まれたもの、御霊によって生まれたものは、イエス様に似たものと変えられるように、そのように DNA が与えられているんです。ですから、イエス様を信じたものは、イエスは主です。心から喜んで言うことができるわけです。私たちはキリストの体として召されているということをまず今朝覚えたいと思います。そして12章の14節から26節まで、パウロは例えを用いて、体の例えを用いて、その意味について語っています。14節。実際体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったら、どこで匂いを嗅ぐのでしょう。匂いを嗅ぐのでしょうか。ちょっと省略します。24節。格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。アーメン。ですから聖書の中では、一緒に集まることをやめたりしないで、かの日が近づくのを見て、ますます互いに励まし合おうではありませんかと、勧められています。もし私たちがキリストの体として合わせられていながら、いや、私なんか教会にいなくていいと、そんな気持ちで、もし皆さんがいらっしゃらないとするならば、私たちのこの体の一部が消えているということであります。ですから、体として健康に機能することができなくなるということを教えているんです。ある時、鼻が文句を言いました。目に対して文句を言ったんです。おい、目よ。なんで俺が毎日毎日メガネを支えていなきゃならないんだと。メガネはお前のためだろうと言って、目に文句を言ったそうであります。それと目はですね、謙遜だったので、そうだね、ごめんね。重たい思いをさせて悪かったね。もうメガネをかけるのやめるよ。と言ってメガネを取りました。するとですね、目がよく見えなくなったもんだから、よくぶつかること。いろんな柱にぶつかったり、壁にぶつかったりして、で真っ先にぶつかるのが鼻。それでですね、数日すると鼻が悲鳴を上げて、目を、やっぱりメガネかけてくれ。一番困るのは俺だ。俺が一番痛い思いをする。そういったそうでありますけれども。パウロが教えているのは、私たちはキリストの体の器官として、互いを必要としているということであります。今日まず第一に学びたいことは、教会はキリストの体であるということであります。第2番目に、御霊の賜物について学ぶ前に、役職の賜物というものを聖書は教えています。28節のところに、神は教会の中に第一に使徒たち、 第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、主事の威厳を備えてくださいました。と教えています。今は開いてくださらなくて結構ですが、エペソビトへの手紙の4章11節から13節のところに、役職の賜物というものが教えられています。使徒、預言者、伝道者、牧師、教師、こういった役職の賜物であります。その他、ここでは、援助、管理、そういった賜物についても教えられています。様々な働きが教会には必要です。昨日も役員さんたちと、また、有志の方々がですね、手伝ってくださって、天の山のお墓を、またお墓に至る道もですね、本当に綺麗になりました。まあ、今日行ってくださったらまだ葉っぱがほとんど落ちてないので、すごく綺麗だと思います。まあ、もう少しするとまた葉っぱが落ちてきてですね、道が汚くなるかもしれませんけれども、教会にはいろんな働きが必要です。皆さんご存じないところで、この暑いのに汗水流してトイレ掃除をしたり、また教会の掃除をしに来てくださっている姉妹方があります。そういった影のこと、また様々な皆さんの奉仕を通して教会は成り立っています。また8月の17日だったでしょうか。この近所の人たちや、また教会に来ている子供さんたち、ご家族のためにサマーフェスティバルを持ちますけれども、何のためにするかっていうと、私たちのお楽しみのためというよりは、イエス・キリストのことを一人の方にでも知ってほしいと、いわゆる伝道の働きとして私たちはします。もちろん私たちも楽しんでそれをします。教会のいろんな活動の中で、私たちは体として働いてきますが、そこには役職の賜物というのもあります。役職の賜物というときに、エペソ書の4章のところで使われている賜物という言葉は、ギリシャ語のドーマという言葉であります。ドーマ。これちょっと覚えておいてください。実はギリシャ語で賜物というときに、3つの言葉が聖書の中に大事な言葉として用いられています。一つは役職の賜物としてのドーマであります。今日学ぶのは、御霊の賜物。この賜物はカリスマという言葉であります。御霊の賜物、超自然的な賜物、神様が与えてくださる特別な賜物、また恵みの賜物とも言われています。カリスマのカリスは恵みという意味なんです、ギリシャ語で。カリスマ、あるいはカリスマータと言われていますが、このカリスマについて今日はお話ししますが、その前にもう一つのギリシャ語の賜物の言葉を知っていただきたいと思います。どうぞ、第一コリント12章に何か挟んでおいて、ヨハネによる福音書の4章をお開きください。ヨハネの4章です。そこに、ドーレア、ドーレアというギリシャ語の言葉が用いられています。4章の10節です。ヨハネによる福音書4章10節。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。この十節のもしあなたが神の賜物を知り、この賜物という言葉がドーレアという言葉であります。14節。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。ここでイエス様が使われた神の賜物という言葉は、ドーレアという言葉です。この言葉が何を意味しているかというと、これは御霊の内住、御霊が私たちのうちに宿ってくださる、御霊が存在してくださるという賜物です。 例えて言うならば、私は約45年前に倉部芳恵さんと結婚しました。倉部芳恵さんは私にとっての同レアとなったわけです。皆さんもイエス・キリストを信じて、同レアとしての神の賜物としての御霊をいただいたわけです。皆さんのうちには御霊が宿ってらっしゃるわけです。そうでなければ、イエスは主ですということはないとパウロは言っています。感じると感じないとに関わらず、皆さんお一人お一人の中に同レアなる御霊が宿ってらっしゃるんです。ただ問題は、この同レアなる御霊がカリスマ、超自然的な神様の賜物を私たちを通して表してくださるかどうかは別な話です。結婚して私たちは夫婦となりました。私の妻が私の力となってくれるかどうかはまた別問題なんです。夫婦であるならば助け合うのが当然という思いが私たちにはあるかもしれません。でももし私が妻に対してひどい言葉を言ったり、馬鹿にしたり、無視したりするならば、遅かれ早かれ、食事のおかずがだいぶ変わってくるかもしれないし、ご飯も作ってもらえなくなるかもしれないし、家に帰りにくくなるかもしれないし、ちょっと向こう持って、これ運ぶの手伝ってと言いにくくなるし、妻の持っている能力を私は全く使うことができなくなってしまうわけです。お分かりでしょうか。皆さんや私の内側には同レア神の賜物としての御霊が宿ってらっしゃいます。しかしこの方の助けを得るかどうか、この方のカリスマ、この方の超自然的な能力を私たちが使うことができるかどうかは、このお方と良い関係を持っていなければ不可能になるということであります。御霊様を、まあもう私の人生にあんまり関わらないでください。私の人生は私の人生です。私の好きなようにします。ちょっとあっち行ってください。黙っててください。私今日見たい番組は私今日見ます。今日やりたいことはあります。あんまりうるさいこと言わないでください。今日はゆっくりしたいです。まあ、自然な私たちの感情と自然な欲求、自然な思いというのがやってきます。私たちは主としてお迎えした御霊を完全に無視することも可能です。そして普通の人のように生きることも可能であるわけです。あるいはこの方を主として認めて、この方の助けを得ながら、この方と共に、この方に内側に働いていただいて、私たちを通して働いていただくということも可能になるわけです。そのことについて12章、14章において、また13章もそうですが、使徒パウロは私たちに教えてくれているわけです。ドーマ、ドーレア、そして今日これから学ぶのがカリスマという賜物であります。第一コリント12章にもう一度戻りましょう。12章の一節。さて、兄弟たち、御霊の賜物については、私はあなた方に知らずにいて惜しくありません。あ、そうだ、この前にですね、ドレアなる賜物について、実際にドイツであったことをお話ししておきたいと思います。あるドイツでお医者さんになった若者がですね、裕福な家庭の女性と知り合って、そして結婚しました。そして、まあ、二人はですね、家を建てようということになりまして、そして立派なお家を建てたわけですけれども、その時に、このお医者さんである夫がですね、奥さんに言いました。実はね、僕は本当に、君に言ってなかったけども、田舎の出身でね、そして、とてもお世話になったばあやがいるんだと。まあ実は本当のお母さんだったんです。で、お父さんが早く亡くなって、このお母さんが一生懸命働いて苦労して、この息子さんがお医者さんになるように働いてくれた。そして非常に早く老けてしまった。そして体もですね、 ガタガタになってしまった。もう本当にバーヤという感じになってしまっていたわけです。で、この若きお医者さんはですね、裕福な家庭の出身のこの結婚した奥さんにですね、本当のことが言えなかったんです。それで、バーヤということで自分の実のお母さんを家に住んでもらうことにしたわけです。で、バーヤですから、まあ外国の家だと屋根裏部屋というのがあるわけです。で、屋根裏部屋で住んでもらうことになったわけです。ところが、しばらくするとですね、どうもご主人の様子が違って、このバーヤと随分親しそうでですね、なんか違うなと、なんかおかしいなと、奥さんを思って、あなた、と、あの方はどういう方なのと、本当のことを言ってください、と、ご主人に奥さんが言いました。ごめん、隠していて申し訳ない。実は、僕の本当のお母さんなんだ。でも恥ずかしく思って言えなかったんだと。正直に言いました。奥さんは、あなたはお母さんだったら、この家で一番いい部屋に、日当たりのいいところに住んでいただきましょう。と言って、いい部屋をお母さんにあてがったという、嘘みたいな本当の話です。で、気をつけないと私たちも、聖霊様をバーヤにしてしまってですね、屋根裏部屋に住んでてください。必要な時だけお呼びしましょう。私たちの部屋を開け渡したくない。ここは私大事。こっちも大事。ここも大事。私の好きなことがまず第一ですと。私たちはなりやすいんです。しかし、クリスチャンというのは、イエス様に属しているものとは、ものは、イエス様を主として歩むんです。イエス様が教会の頭です。イエス様が家庭の頭です。イエス様が私たちの主であるわけです。さあ、これから今日の一番の本題でありますけど、御霊の賜物について見ていきましょう。4節。さて、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。御霊の賜物は御霊が与えてくださいます。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。私たちはクリスチャンとしてまず第一に誰に使えているかというと、イエス・キリストに使えているということです。牧師に使えているわけではない。皆さん、お一人お一人がイエス・キリストに使えている。そしてこの頭とつながっていないならば、私たちは体として機能することは不可能になってしまいます。ですからもし私たちが日々イエス様という方を見上げていないならば、キリストを主として仰いでいないならば、当然教会の中にギクシャクしたものが出てきます。家庭の中でイエスキリストが主でないならば、当然ギクシャクしたものが出てきます。私たちは主なるお方の前にへり下って、この方の御心を求めて歩んでいかなければなりません。なぜ神様はこの御霊の賜物を与えてくださるんでしょうか。第一は、効果的にキリストの体を高めるためです。12章7節、皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているのです。神様が特別な、超自然的な特別な力を与えてくださるのは、キリストの体にとって益となるためであるということです。それをいただいたあなたや私が自分を喜ばして、俺にはこんな賜物があるぞ、俺は優れてるんだという自分を喜ばせるためではない、他の人たちの益となるためであるということです。この点においてコリントの教会の人たちは間違ってしまったんです。このコリントの教会では予言がありました。異言があり、異言の解き明かしがありました。癒しに対する積極的な信仰もありました。聖霊のお働きが他の教会以上に見られた。しかしそれが脱線してしまったんです。その問題が14章で取り扱われています。もう一人が予言すると、私も予言できる、私も私もと言って、聖書からの朗読、聖書からのメッセージも聞くことができない。そういう時間もなくなるほど、みんなが我がちに予言を従ってしまった。あるいは、秩序なく異言でずっと語りっぱなし。いろいろな意味で、 この教会には問題が起こりました。すべての問題は私たちのプライドから、私たちの自我から起こってきますけれども、賜物さえもコリントの人たちは誇ってしまっていたんです。人を誇る問題、不貧困の問題、知識を誇る問題、賜物を誇る問題。これが四つの大きなコリントの教会の問題でありました。さあ、この賜物をなぜ主が与えてくださるか。一つは、効果的にキリストの体が励まされるため、そして力が与えられるためであります。この、例えば、癒しの賜物ということが旧説で言われています。牧師だけではない。皆さんの中に癒しの賜物が与えられているならば、あの人に祈ってもらおう。この人に祈ってもらおう。あるいは、私、あの人のためにお祈りしてあげよう。積極的にそのようなことができるでしょう。この賜物によって私たちは互いに励まし合うことができるようになるということであります。第2番目の理由は効果的な伝道の力となるということであります。使徒の働き1章8節にこう書かれています。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア、および地の果てにまで私の証人となります。これはイエス様がおっしゃった言葉であります。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。聖書の中に大事な命令として大宣教命令というのがあります。どの福音書にもありますが、マルコによる福音書16章15節では、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと教えられています。大事な戒めです。でも、この大宣教命令以上に大事な教えは何か。イエス様は述べ伝えなさいと言われたけれども、その前にエルサレムに留まっていなさいと弟子たちに教えられたんです。聖霊があなた方の上に下られるまで、上から力を着せられるまではエルサレムに留まっていなさいとイエス様はおっしゃったんです。そしてあのペンテコステの日、五旬節の祭りの日に信じて、イエス様の言葉を信じて集まって祈っていた、一緒になって心を一つにしていた120人の人たちに聖霊が舌のような形をとって一人一人の上に下ってこられたんです。そして一同は聖霊に満たされました。そして不思議な言葉で話し始めました。今まで習ってもいない言葉で話し始めました。ペンテコステの祭りの時ですから、地中海世界のあちこちからユダヤ人の人たちが、ユダヤ教徒の人たちがエルサレムの神殿での礼拝のために集まっていました。そしてびっくりしました。あれ、私たちの国言葉で、私たちの訛りで、あの人は神様を賛美している。いや、あの人は私エジプトの北の方から来たけども、私たちの言葉であの人話してるよ。びっくりしました。で、ある人たちは、いやー、あの人たちは酔っ払ってるんだ。おかしな奴らだ。と言いました。でもペテロは立ち上がって、今は朝の9時ですから、私たちは酔っ払ってなんかいません。とこれはヨエルが予言していたことです。神様が私たちにヨエルの予言の通りに、御霊を注いでくださってるんです。男性にも女性にも、しもべにも、はしためにも、神様が今、その予言を成就してらっしゃるんですと言って、あのペンテコステの日に説教をしたわけであります。皆さんや私にとって、伝道の前に大事なことは、聖霊に満たされるということです。聖霊のバプテスマ、聖霊に浸されることを経験していくということであります。その最初の印として大抵現れるのが異言という賜物であります。この12章の御霊の賜物の中で、10節のところに、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。経験的にも、また実際の観察においても言えることは、聖霊の満たしを受けた時に、予言をまずするようになる方もあります。 しかし多くの場合は威厳の賜物が与えられます。習ってもいない言葉が与えられるんです。この意味について第一コリント14章でまた14章で学びますけれども、この威厳で語るときにまず私たちの徳が高められる、私たちが励ましを受けるということが言われています。ですから威厳の賜物をすでに受けている人はぜひ毎日威厳で語って、威厳で祈って、それを用いてください。自分では何を語っているかわからないですけれども、しかし多くの場合は神様を賛美する言葉であります。神様に祈る言葉であります。ですからある人はこれをプレイヤーラングイッジ、祈りの言葉、祈りの言語という人たちもいます。自分ではどう祈っているかわからないんですが、神様とコミュニケーションを取ることが可能なんです。神様が喜んでくださる、内なる主が喜んでくださる、そして私たちが引き上げられるわけです。私たちは目に見えないお方を信じていて、目に見えない方に向かって語っているわけですけれども、習ってもない言葉、オラバラシリビリピリバラシャラバラ、習ってもいないのに自由に話せる、これ奇跡なんですよ。知性の領域から信仰の領域に私たちは一瞬にスイッチの転換をするようにして入ることができる。あ、主は生きておられる、主が今私に語らせられているんだということを私たちは実感するわけです。そして信仰の考え方、御霊による考え方に自然に移行することが可能になってきます。ですからもしまだ威厳の賜物を私いただいてないという方は、ぜひそれを求めてください。威厳にはまた公で語る威厳というのもあります。そしてそれが解き明かされるとき、予言と同じような効果を持ちます。そしてまた未信者のための印であるとも第一コリント14章で書かれています。アメリカのあるオレゴン州の国際的な教会に、アメリカ人と結婚したある日本人の女性が礼拝に行きました。ご主人はクリスチャンです。結婚したらこの日本人の奥さんはクリスチャンになってくれるだろうと思ってたけども、いや私は仏教徒です、私はキリストなんか信じませんと言って、なかなかこの奥さんは信じようとしなかった。で、軍の人でありましたけれども、オレゴン州の方に行った時に、ある教会に行きました。で、奥さんはまあ嫌だけど、まあついていくわと言って、ついてきました。そして、お祈りの時になったら、そのすぐそばにいたアメリカ人のある奥さんが、日本語を喋り始めたんです。びっくりしたことに、初めて会って、この教会には私の名前知ってる人は夫以外いないはずなのに、その人が、何々さん、話し始めたんです。あなたはブッダを信じてると言っていますが、ブッダはあなたに何かをしてくれましたか？流暢な、丁寧な日本語で話してるんですよ。この横で。え？あなた、この人、日本語で話してる。私の名前知ってる。びっくりしました。その日に、この奥さんはイエス様を救い主として信じる決心をしたんです。時にそのように、未信者のための印ともなり得る言葉であります。この八節のところから、九つの御霊の賜物が教えられています。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられていますとあります。しばしばこの知恵の言葉の賜物、知識の言葉の賜物は一緒に働きます。まあ、今日は時間の関係で細かく一つ一つのことについては説明しませんけれども、はっきりわかる聖書の真理、聖霊という私の本の中でこの一つ一つのことを説明していますので、持っていらっしゃる方はまた読んでいただきたいと思いますが、この知識の言葉について、この岐阜十訓教会に来る前の夏のことでありました。1986年のことでした。日航のジャンボ機が御巣鷹山で墜落した夏のことでした。忘れもしません。山中湖のキャンプにある教会のキャンプに招かれて、講師として招かれて行きました。そしてその帰りにその日航ジャンボ機のニュースが入ってきたわけです。 もうラジオでニュース聞きながら車で帰っていったことを思い出しますけれども、このキャンプに行きましたときに、集会の終わりがけに祈る前にですね、神様がこの中に胃の問題のある人がいるというのを示してくださったんです。すごく勇気がいりましたけれども、この中に胃の問題がある、痛みがある。どのようにお医者さんに言われているかわかりませんけれども、そういう方があることが示されていますということを言いました。まあ、そのキャンプにおいて、イエス様を信じる人たち、聖霊マプテスマを受ける人たち、癒される人たちが起こったことを本当に感謝していますが、その胃の問題のある人と言われたときに、祈ってくださいって出てこられたのが、スウェーデン人の宣教師さんだったんです。私を招いてくださった方でした。で、その宣教師さん曰く、もう、この胃が悪くてですね、自分は多分胃がんじゃないかというふうに感じて、恐れていたと言っておられたんです。まあ、そのためにお祈りしました。そして、すっかり癒されましたと言って、後で私のところへ来ておっしゃってくださいました。また、そのキャンプで救われた人たちや聖霊バプテスマを受ける人たちが怒って、すごく喜ばれて、もう非常に意気消沈して、スウェーデンに帰ろうとしておられたんですが、また続けて働く力が与えられましたと言って、とても喜んでくださった。忘れることのできないキャンプとなりましたけれども、時に神様が超自然的に、その時のために、神様が与えてくださる知恵の言葉であったり、知識の言葉であったりするわけです。そして、9節、ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物と約束されています。この癒しの賜物というところだけは複数形になっていますので、ある人はその賜物、外科的なことによく用いられる人、内科的なことによく用いられる人、そういうのがあるかもしれないと言って、ある本で書いておられましたけれども、まあ、そうかもしれませんが、まあ、どちらもあった方がいいなと。私は思います。はい。それから、ある人には奇跡を行う力。ある人には予言。ある人には霊を見分ける力。ある人には種々の威厳。ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。全部数えると、9つの御霊の賜物がここで教えられています。霊を見分ける力と。これも私たちには必要です。時に人は、口の言葉と心の思いが全然違う。心にもないことを口で言ったり、ごまかしたりすることもあります。アナニアとサッピラは、初代教会において神様のリバイバルが進んでいたとき、多くの人たちが自分の田畑を売って、お金を作って、そして人たちのところへ持ってきて、貧しい人たちの食料のために用いられるようにしたり、いろいろなものを共有していました。そのときアナニアとサッピラも、このブームの中でですね、そういう雰囲気の中で、私たちも何かしなくてはと思って畑を売ったんですが、惜しいと思って、これは一部ですがって、最初から言えばいいのにそれを隠してですね、これが全部ですけれどもと言って、嘘をついて人のところへ持ってきたわけです。それゆえに、アナニアも奥さんのサッピラも、主に打たれて死んでしまいました。この、霊を見分ける力と。これも私たちには必要なものであります。今日はこの一つ一つについて、皆さんに語ることはできませんけれども、しかし、今日私たちは、主が今も生きて働いておられるということ、そして私たちが本当にクリスチャンとして、神様の言葉を受け入れて、神様の言葉に立って生きるんだというとき、そこに解放があるということを、覚えていただきたいと思います。イエス様の言葉に私たちがとどまるときに、御言葉は真理ですから、そして御言葉とともに真理なるイエス様が働いてくださいますから、真理はあなた方を解放するとイエス様は教えてくださっているんです。そのためには私たちは言い訳をしないことであります。いや、牧師や宣教師なら、ともかく私は、そんなこととてもできません。聖書で教えられているならば、イエス様の御心であるならば、それを行おうではありませんか。御言葉に私たちがとどまるときに、あなた方は何でも求めなさいと、イエス様はおっしゃってるんです。 もしあなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でもあなた方求めなさいとおっしゃってるんです。私はあなた方の願いを聞くとおっしゃってるわけです。クリスチャン生活の醍醐味は、神様の言葉の通りに私が行動したら、その通りになった、その通りになるという経験ができるということであります。パウロが言っているように、このパウロがコリントの人たちのところに行ったときに、彼は単に言葉によって語っただけではないっていう、御霊の力によってあなた方に宣教したということを語っています。神の国は言葉にはなく力にあるのですと、パウロは語ってもいます。もし私たちがこの神の力を全く体験せずに生きているとするならば、私たちは大事なものを見失って生きているとしか言えません。このコリントの教会は賜物を間違って用いていましたけれども、正しく用いることは神様の御心なんです。ですからパウロは自分の息子のように育て、息子のように見守っていたテモテに対して、あなたに与えられた信仰の賜物を燃え立たせなさいと語っています。私たちはすでに信仰の賜物として、同齢者としての御霊を受け取っているんですから、それが燃え立たせられる必要があります。もし皆さんの中でまだイエス様を救い主として信じていない方があるならば、今日ぜひイエス様を罪からの救い主、人生の主として受け入れてください。あなたのうちに神の御霊が宿るようになられるんです。このお方が私たちを祝福し、私たちの人生を導いてくださり、私たちの知恵となってくださり、私たちに必要な知識を与えてくださり、私たちを助けてくださることができるんです。もしあなたがまだ聖霊のバプテスマを経験していないならば、今日聖霊のバプテスマを求めてください。祈ってください。KBI に学びに来たある学生は、しばらく一生懸命この聖霊のバプテスマのことを祈ってたんですが、まだ聖書学校に入る前です。なかなか与えられなかったんです。なんで僕は与えられないんだろう。でもある本を読んでいたときに、イエス様を信じたときに、自分からイエス様を信じますと言って、罪の悔い改めをして、イエス様を信じて、イエス様が内側に宿るようになってくださった。あ、聖霊のバプテスマも一緒なんだと。イエス様は私を満たしてくださいって祈ったら、そのようにイエス様はしてくださるんだと。何も難しいことじゃないんだと。そう思って彼は牧場で仕事をしていたんですが、神様今私を満たしてくださいと祈ったんです。その時にそこで聖霊が彼の上に下ってくださって、彼を満たしてくださったんです。聖霊の賜物のカリスマは恵みの賜物です。賜物という字は、左側に改変を書いて、右に火と書いて、ここ書きますね。太陽が上になります。贈り物は太陽が下になります。贈るという言葉は。改変は一緒でも。太陽の光は恵みなんです。聖霊のバプテスマは、あなたが3日間断食したら与えられるとか、これから1ヶ月頑張って祈ったら与えられるというのではなくて、恵みによって与えられるということです。救いも恵みによって与えられました。御霊の内住も、同類者としての賜物も恵みによって与えられました。このカリスマも恵みによって与えられるということです。ですから、今日与えられることが可能であるということです。どなたとかは言いませんけども、ある年の暮れに、12月の31日に、聖霊のバプテスマのために小山先生祈ってくださいって言って、教会にある兄弟が来られました。これから正月毎日来て祈ろうと思いますと言われて、私はと思いました。正月私ゆっくりしようと。元旦礼拝はあるけども、家族の時間も必要だしと思って、これから毎日来られるのかと思って、まだ牧師家に住んでましたから、それで、ああ、どうぞ祈ってくださいと言ってたんですけど、毎日来られたらちょっと困るなと思って、そして私、教会に来まして、兄弟、聖霊のバプテスマはね、恵みの賜物だから、これから正月毎日ここに来なくても今日与えられるからと言ってですね、そしてそこでお祈りしたんです。すると、ハレルヤ、すぐに与えられました。ですから、まあ、その後、 教会明けにその方のために来なくてよかったんですが、恵みの賜物というのはそういうことです。主が私たちに与えてくださるということです。今日私は皆さんと一緒に聖霊のバプテスマのためにも祈りたいと思います。また、癒しの賜物、これも主によって与えられるように祈りましょう。そして14章の一節、今日は開きませんでしたが、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいとあります。異言の与えられている方は、予言の賜物が与えられるように祈りなさいとパウロが進めているんです。癒しの賜物も与えられるように祈りましょう。いやいや、私、誰かのために祈るの苦手ですって。まあ、賜物がなくても、信じる者にはこれらの印が伴う、すなわち病人の上に手を置けば癒されるとイエス様もおっしゃってますから、たとえ賜物がないにしても、誰かのために手を当ててあげたり、まあ、ちゃんと許可をもらった方がいいですけど、今お祈りしていいですかって言って、無理やりじゃなくてです。そして、手を当てることができるところであれば手を当ててお祈りしてあげて。主が共に働いてくださるということです。あのマルコの福音書の16章の最後のに、そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。すると主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印と不思議をもって、それらを確かなものとされたとあります。主が御言葉を確かなものにしてくださいます。アメン。お祈りしましょう。ハレルヤ。愛する天のお父様、私たちはただ単なる勉強会、また学びのためにこうして礼拝に来ているわけではありません。私たちは生ける神であるあなたを愛し、あなたを恐れ、あなたを礼拝するためにここに集まっています。今日私たちはもう一度心を新たにして、あなたの御言葉にとどまり、あなたご自身で心の内にとどまっていただきたいと願っています。どうぞ主よ、私たちを導いてください。どうぞ私たちのうちに道霊屋として宿ってくださったあなたが、私たちの心を占領してくださり、私たちをダイナミックに導いてくださいますように、カリスマなるあなたの御霊の賜物を、私たち一人一人の上に注いでくださるように、お願いいたします。どうぞ聖霊で満たしてください。すでに満たされたものをまた満たしてください。あなたが導いてください。またあなたの賜物を豊かに注いでくださるように、お願いいたします。ハレルヤ、主を感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。